Cinema Questo Radio.
マイシネマヒストリー。今年最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。新年ということで新しいゲストと思いましたが、今夜は去年の年末に続き NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお越しいただきました。
はい、明けましておめでとうございます。
よろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます、
はい、
いや去年の年末に出ていただいたんですけれども、はい、もう確実に喋り切れてなかったなというのがひしひしと伝わりまして、はい、新年でございますが、はい、続きまして年末と年始を飾っていただこうと思っています、
はい、
さあ急いでいきましょう、
はい、
2021年を、まあ、去年を振り返って映画のお話をしていた続きを今日お伝えできたらなと思っています。
はい、まあ続きの流れでそのまま行かせていただくんですけれども、皆さん、うん、あれから元町映画館には行かれましたでしょうか
屋敷にあったというね目撃情報がラジオ関西に届いてると思いますけどもね、
ベイビーワルキューレ、最強殺し屋伝説、国岡完全版、この2つ上映してましたけれども、
うん、
一つ言い忘れてたのが、ベイビーワルキューレ、これ続編がなんと決定したということですよね。それだけコアな映画ファンに愛されてる作品ということがお分かりいただけるかなと。
なるほど。
でもう一つ、この最強殺し屋伝説国岡の方もなんかねスピンオフ的な続編ができるらしいんですよね、
うんうん、
ミスマガジンかなんかの女の子たちが殺し屋になって出てくるみたいな、ちょっと想像つかないんですけど、
そんな展開結構好きそうですよ ね
僕は好きですけどね、はい、ちょっと非常に楽しみにしてます
うん、
なので皆さんくどいようなんですけど、坂本雄吾監督、これから絶対出てくる監督やと思いますんで、
はい、
覚えといてもらって損はないと思います。
2022年、熱いどという監督、はい、坂本雄吾監督、引き続きぜひチェックしてください、
は
い、
あと2021年のすいません日本映画のお話、続きちょっともうちょっとさせていただきたいんですが、
はい、
同じくらい大好きな作品が、サマーフィルムに乗ってという作品、
うん、
これ結構ね、皆さん見てる人多いんじゃないかなと思うんですけど、言ってしまえば青春映画なんですけれども、
はい、
高校の英検が舞台で、映画を撮る生徒学生たちの話だから、学生青春映画でありながら撮ってる映画が時代劇 でその設定がなぜか SF というすごい三つどもえがこう絡まり合ってむちゃくちゃ面白いんですよ、
うんうんうん、
で主演が元乃木坂の伊藤真理香、
はい、
マリッカという愛称で親しまれした彼女ですけれども
マリッカね、
はい、この子がねむちゃくちゃいいんですよ。で主演の女の子トリオ的な形で、伊藤真理香とあと河合由美、祈りキララっていうこの3人の女の子たちが出てくるんですけど、
うん、
うちの一人河合由美さん、この子は優子の天秤の方でも重要な役をしている女の子でして、おそらく新人賞だったりとか、
うん、
助演女優賞的なところにかかってくるんじゃないかなぐらいの、本当にいい役者さんなんですね。
存在感があってね、は
い、でこの伊藤真理香がね、僕がすごい思ったのが、飛んだカップルとかセーラー服と機関銃あたりの頃の役者周り広くを彷彿とさせるというか、ドタドタ歩くそのちょっと見た目のある種これ褒め言葉なんですけど、ちょっとフォルムの異様さというか、
はあはあ、
その辺がね本当に映画的というか、
うんうん、
顔が丸いところもそっくりで、別アイドルとしては正直ね、その乃木坂のセンター立ってるとかそういう子ではなかったんだけれども、
うん、
女優としては非常にいい感じで体制してるなと思います。これが松本壮志という監督なんですけれども、この監督と伊藤真理香のコンビでテレビドラマも、2021年あったんですね、
はい、
お耳に合いましたらという作品なんですけど、まあ、詳しくは言いませんので皆さん気になる方は検索してどっかの配信とかで多分見れるんちゃうかなと思いますので、ぜひともご覧になってください。これまたすごく面白いです、
はい、
あともう一つ日本映画でこれ言うとかなあかんな忘れてたわっていうのが、
言うとかなあかんな、
はい、ちょっと焦りましたすいません
いいですよ。
これはきっと見てる人多いと思います。孤狼の血レベル2、
はい、
はい、これがもうむちゃくちゃ面白くても、2回見ました。
これも
2回、松坂くん、松坂桃李くん主役ですよね、
うん、
なんといってもすごいのが助演の鈴木亮平さん、
はい、
もうね最強最悪仁義なき男をその体一つで体現しているような、歩くじゃないわ、ジョーカーって映画ありましたよね、
はい、
あれが日本映画にヤクザになって降りてきたみたいな、もう本当にすごい、鈴木さんは間違いなく今年の、あ今年じゃないや2021年の、映画賞、
うん、
どっ 日間かいっぱい撮りはるなと思います。見てる人結構おるとは思いますが、一応言うときます。で、その中でも特に僕が一応知らないのが西野七瀬さん、元の乃木坂46ですね、なあちゃんという愛称で親しまれておりますが、
愛称が出るということは詳しく説明するということです。
2021年はこの他にも鳩の撃退法、あなたの番です劇場版正月映画ですね、
はい、
やっぱ最初はね、この元々アイドルですからお芝居しててもちょっとこう不安、見てて不安になるようなところ、あなたの番ですテレビドラマぐらいから独り立ちしてやってたんですけど、ちょっとハラハラするようなところも正直あったんですが、作品を重ねるごとにやっぱりね、女優としてもしっかりしてきてますよね。
はい、誰目線で今喋ってます。
いや、ちょっとこう親戚目線というか、いや、ええぞなちゃんってね、こう見ながら僕は手に汗握って見てますけど。
私違う意味で今手に汗握ってますけど、ね、
いや、特にコロの地はね、スナックのママ屋さん役なんですけど、これがね、はい、いいんすよ。
いいん
です、ちょっとケバいお姉ちゃんで、
うんうん、
まさか通り君とこうちょっとできちゃってる的な関係なんですけど、
はい、
松坂くんがね、一緒に風呂入ろうやって言った後に、なあちゃんがね、先入っといてみたいなこと言うところで、俺はグッときましたよね。
なあちゃん言うてもてるし、
これ本筋とは関係ないですけど、ね、ちょっとなあちゃん好き的にグッとした場面でした。
おすすめが薄まっていきますね。
はい、あと、日本映画アニメもね、2001の豊作だったんですよね。
はい、
前半に結構固まってたんですけど、もう語り尽くしたと思うんですが、新エヴァンゲリオンがありました。
尽くしたよ。
はい、それから機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ、これまたね、大人ガンダム的な感じですごい傑作でした。あとその他にも漁港の肉子ちゃんですとか、映画大好きポンポさん、この辺は本当おすすめなんですけど、まあ、後半な下半期になっても、例えばサイダーのように言葉が湧き上がるですとか、愛の歌声を聞かせてとかあったんですけど、まあ大ヒットしたっていうところで、やっぱり竜とそばかすの姫、これは外せないなっていうところで、監督の思いが強すぎてかなり破綻している作品でもあるなと正直思うんですけど、
はい、
まあ、それを超えて見せる圧倒的な演出力というか、絵作りというのはやっぱりちょっと惹かれざるを得ないなっていうところありますよね。はい、非常に、というわけで豊作な日本映画でございました。2022年も期待しております。
はい、私はうち屋敷保つに期待し
ております。ありがとうございます。時間はまだいてますか？
まだ大丈夫ですよ。もうちょ
っ
と、
じゃあ最後に外国映画の方ね、全然すいません、お話できなかったのですいません、
は
い、まあ、
日本映画が豊作だったということで、
はい、
まあ、言ってもでも約250見てますからね、はい、
うん、まあ、外国映画ようやくその対策系の映画も公開されるようになって、はい、
ね、
本当に1年越しでブラック移動だったり、
はい、
007だったり公開されました、うん、その辺は本当に嬉しかったんですけれども、これまた個人的な好みでちょっと作品名だけざっと言っときますと、中国映画の少年の君、これがね、デレク・ツァン監督の作品なんですけれども、これがね、1月の8日あさってから新開地のシネマ神戸さんで上映されます、
はい、
中国の青春映画なんですけれども、過酷な受験社会と、いじめの構図をこれを絡ませた非常に素晴らしい純愛映画になってます。
今を表現してる、
ね、そうですね、大好きすぎて2回見てます。ちなみに主演の男の子が高橋大輔にで、ヒロインの女の子が、元乃木坂の生駒里奈ちゃんに言ってると、その辺もちょっと注目ですね。
それいる、
はい、一応補足、はい、
似ているですからね、はい、皆さんね。
あとタイトルだけもこれも言います、はい、エドガー・ライト監督ベイビードライバーですねの最新作のラストナイト・イン・ソーホー、それからジェームズ・ガン監督のザ・スーサイド・スクワッド極悪人集結、これ見ると本当にね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー3早く見せてねっていうのもぐらいもう大好きな映画でしたね。
クワッターがね、
はい、こういうエンタメがこの元気な、っていうのは本当に映画ファンとしても嬉しいし、うん、その映画興行界やっぱ活性化してるなっていう証なのかなと思うんですよね。
確かに、
その中で同じくミニシアターも頑張ってるっていう、なかなかコロナいろいろあって大変でしたけど、2001年はちょっとなかなかこう持ち返して検討して、
2021年、
ね、うん、いい感じになったかなというところから続けての2022年、はい、より良い年になってほしいなと思っております。
面白いな。なんか年の初めにちょっと整えてきた感がすごく、は
い、ちょっと元旦用に仕上げてまいりました。
なるほど、はい、ありますね。まあ2021年ね、振り返ってもう数々の作品の中からほんの一部を、去年の暮れとそれから年の初めに教えていただきましたけども、
はい、
また今年もね、300を目指して映画館でも映画を見られると、これ 毎回言ってるんですけども、あの複数回見た作品に関しては1回のカウントで、
そうですね、それは映画ファンとしては当然の話ですよね。
はい、そして、はい、映画館で内屋敷さんを発見したいという方はですね最前列で一番線の高い人と思って一応狙いを定めていただくと、大概ヒットすると思いますので、
高いと思います、
はい、小さい声で内屋敷さんですかって聞いていただけたらと、
あの右手上げて合図しますね、
はい、僕やで言って、
はい、ソーシャルディスタンスを保ちながら
はい、ぜひそのあたりも今年ね映画館で映画を楽しむ一つに加えていただければ幸いでございます。はい、内屋敷さん、今年もまたいろいろな映画情報よろしくお願いいたします。
はい、また呼んでやってください、お願いします。
はい、マイシネマーヒストリー、今夜は NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
今年もよろしくお願いいたします。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の中西千尋さんとお電話がつながっています。中西さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
私もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや、まあ新年ね、どんな映画見ようかな、どうしようかなと思ってる方も多いと思いますので、早速素敵な作品紹介いただければと思います。
はい、
今夜ご紹介いただけるのはどんな作品でしょうか。
はい、カメラを止めるなで一躍有名になった上田慎一郎監督の最新作のポプランという作品になります。
おお、カメ止めの監督の最新作というと、もう一気に前のめりになる方多いでしょうね、
は
い、
そうですよね。
カメラを止めるなっていうタイトルもキャッチーというか、どんな作品なのかなと思いましたけど、またまたよくわからない、ストーリーがつかめないポプランという映画ですか。
そうなんです。ポプランっていうものはこの世には存在しませんからね、なんやねんっていう感じになるかと思うんですけれども、はい、
どんな作品なんでしょう。
まあ、ちょっと一言で言うと、本当に簡単に一言で言うと、家出した一物を探す話っていう、そう展開など
うしたくのかな、中西さん、お正月でちょっとポーっとしてるんですかねもう一度だけご紹介いただいていいですか。ポプラン、どんなお話なんでしょうか。
ストーリーお話しした方がいいですか。
何が家でしたって？
一物です。
家でしたお話。
はい。
それではストーリーに入っていきましょう。
すいません。
どんなお話でしょうか。
本当お正月早々からすいません。主人公は、まあ、田上という男性なんですけれども、彼は漫画配信事業で成功した人。人なんですね。
うん、
まあ、そんな彼がすごく、まあ、すごく充実した生活を送っているんですけれども、ある朝彼の一物がなくなっていることに気づくんですね。朝突然なくなってたんです。
寝て起きたら、
そうなんです、
なくなってる。
そう、なんかちょっとあれ、ちょっと朝ちょっとおトイレ行こうと思ったら、あれみたいな感じになるんですよ。なんでみたいな
今聞いたリスナーの皆さんも、もしかしてってなってるかもしれないですけどそんな急にそんなことが起きたらもうパニックですよね。
そうなんです。その田上もパニックになって、とりあえず病院行ってみたりするんですけれども、
はい、
解決しないんですね。で、右往左往してる時に、そこでポプランの会という集会に行き着くんですね。
うん、
で、まあ、ここでコップオプランというのが出てくるんですけれども、はい、そこにはその一物を失った人々が集い、その一物、まあ、それをポプランと彼らは呼んでるんですけれども、そのポプランを取り戻すための説明を受けるんですね。
うん、
で、まあ、そこでそのどういう説明を受けるかって一部抜粋しますと、その一物、まあ、ポプランは時速200キロで飛ぶとか。
時速200キロ。
はい、むっちゃ速いんですそうなんです。で、あとポプランは6日以内に捕まえないと永遠に元に戻らなくなってしまう。
結構短い期間の間に時速200キロのポプランを捕まえないといけないわけですね。
そうなんですよ。でそのポプランの居場所というのは自分が知っているはずだから、それ自分で考えて探しなさいと。
おっと、なんか結構難しい課題出されてますね。
そうなんですよ。でそこでタガミは、まあ、疎遠だった友人とか家族にを訪ね始めて、家出した一物を探す旅に出るという、まあロードムービーになっています。
うまいことまとめたけど。すごいなんかちゃんとした映画っぽく今最後言いましたけれども、
これがね、そうそう、最初に申し上げたんですけれども、うんうん、一言で言うと家出した一物を探す話なんですけれども、そう聞くと、はい、どんな話やねんみたいな、基礎なんか、ね、すごく変な話かなと思いきや、
はい、
実はそのポプラン、まあ、一物を、ね、探す上で結構自分のこう忘れていたものとか、大切なのにおざなりしたものとかに気づくという自分探しの旅がテーマになっている話なんですよ。
いや、これ実は、ね、一足先にですね、はい、私も見させていただいたんですけど、
はい、
カメラを止めるのの上田慎一郎監督が20代の頃にこのアイデアをね、はい、着想されたと。で構想20年という期間が、
こそ10年ですね、10年、はい、
ですよね、はい、あったということで、はい、いや、まあ、ほら、よく男の子って少年の心を忘れないって言い訳のように言うみたいな。
中二病です。
はいはい、もうまだまだ中二病ねみたいな、結局はそういう言葉を連呼すると喜ぶんでしょみたいな、まあ、でもその女の子の中にはない世界がはちゃめちゃに広がってるのかなと思って正直見たんですけど、
はいはい、
これがね、中西さん、私意外とじっくりと自分の人生を考えたり、
はい、
きっちりとその自分の大切なものと向き合っているだろうかというね、考えが芽生え始めて、上田慎一郎監督のエンタメを作り上げる力にひれ伏す状態になってしまったんですけど。
そうなんですよ。本当に設定を聞くともうなんやねんと思うんですけれども、うん、と、なんかもう、あ、そうだ、自分って一回こう立ち止まって一回何かを見落としてないかとかをちょっと振り返ってみようかなっていう風にさせる映画なんですけれども、それをこの一物を使うことによって、
はい、
まあ、ちょっと面白くキャッチに作ってるというか、もう本当上田監督らしい題材だなってすごく思いました。
ならではですよね。
そうですね、そうそう、構想10年であったんですけれども、はい、やっぱり最初はちょっと設定が違うかったりとかして、
うん、
なんか最初は確かなんか本当この主人公を結構自分に重ね合わせているところもあったりとかしてらして、その上田慎一郎監督が最初設定が違うんですけれども、やっぱりその成功者っていうのがちょっと今はやっぱりカメラを止めるんでちょっと成功されてるじゃないですか。
まあ、そういったのは
ちょっと重ね合わせたりとかして、でちょっとこの、ま、漫画配信事業で成功した経営者が主人公になったりとかっていうのがあって、
うん、
でこの、映画のレーベルがシネマラボというレーベルで制作されているんですけれども、
はい、
これがなんか映画をもっと自由にというのをモットーに、まあ、映画監督ファーストで立ち上げたプロジェクトなんですね。だから本当によりやっぱり一物が家出する映画ってなかなかやっぱり、ね、映画化しにくいじゃないですか、配給側としてはちょっとそれでこう、うんね、お金が回収できなかったか、そのテーマとしてどうやねんとかあるけれども、やっぱりそのシネマラボというレベルだから、この監督がやりたい映画がようやく10年目にして映画化できたっていう貴重な映画でもありますよね。
うん、はい、それは映画の作り手にとってもこう希望となる作品がね、劇場公開に至るっていうお話ですよね。
そうですね、まさかそんなね、一物が家出する映画をね、劇場さんでね、なかなか公開とか普通だとできないんじゃないかなと思うんで、本当にすごい映画だなと思います。
いや、もう映画のすごさは中西さんがこの短い時間に何回一物言うてるかっていうだけでね、すごいものが世の中に生まれたもんだなと圧倒されていますけれどもね。
もう本当にもう私このここ数ヶ月で本当に人生で一番一物って言ってると思います。
いや、でもね、見るまではこうやって、ね、笑いながら言っているんですけど、まあ、その大事なものあって当たり前で、しかもこうなんか自分の芯になるものっていうのが、もしもポッと気づかずに亡くなった時に人ってどうなるのかななんていうことも深く考えさせられるような、気づくと考えてしまっているような、ちょっと哲学的な側面もあってですね、なんか
そうです、あると思います、はい、
楽しく見つつ、だからもう笑い切ろうと思ったら笑い切ってね、膝叩いて終わるんですけど、
はい、
意外となんかこう頬に手を当てて じっくりと自分のことも振り返りながら映画をたどっていくと、なんかこう映画館を出てあの人に連絡をしようみたいなアクションにつながって、
そうなんですよ。本当にそう思うとすごい一物と言いながら、まあ、うん、一物と言いながら実はそれは実はこう何かこう 暗示であって、自分の大事なものっていうものがなくなった時どうなるかっていうのを描いてるんだなってすごい思いますね。
そうですよね、うん、で、あの最初の設定とね、まあ、その構想の間に上田慎一郎監督の中で変わっていったっていう興味深いお話が中西さんから出ましたけれども、はい、まあ、あの主人公である田上さんは漫画配信サービスで、まあ、大成功されているというところで言うと、
はい、
まあ、上田慎一郎もカメラを止めるなで大成功されたなと思うのが、キャスティングが今回ちょっと豪華ですよね。
そうですね、絵みたいな、こうキャスティングですよね、
うん、いや、まあ、あの志波真由美さんが出てきてね、よっしゃとは思いましたけれども、
やっぱり最初出てこられて、あ、もう亀止めといえばやっぱりね志波真由美さんやなってこう、
そうですね、ちょっとだけライズアップを思い出しながらねあ、ええなと思って見てたんですけど、うん、後半にやっぱりこうちょっと豪華な俳優さんが出てきて、特にこの田上さんのご両親なんか私すごく感動しましたね。
そうなんです、あの渡辺裕之さんと原秀子さんって、その、まあ、ご両親役で出てくるんですけれども、うん、実際のご夫婦がね、こんな、
そうですよね、
両親役で出てくるなんてみたいな感じですよね。でアクションとか、アクションって言うんですかね、あれってね、
アクションです、大丈夫です、
アクションですよね、中西さん、アクションとか渡辺さんがアクションを見せてくれはるかもすごいなってこうちょっと感動しました。本当に
確かに渡辺裕之さんのそのキレのあるアクションここで使うという
豪華やなっていう、
いやでもねめちゃめちゃかっこよかったですし、そ の, あの家族のあうんの呼吸みたいなところとかね、
うん、
それからなんかあのファンタジーの要素がすごく強いストーリーなんですけれども、はい、実際に描かれているその、自分探しの旅、まあ、ロードムービーでありながら人生のお探す旅というね、ロードムービーもあるわけですけど、はい、で言うと非常にリアリティのある題材を細やかに全ての人間の感情を紐解いて映し出しているの で、
そうですよ、ね、
とても丁寧に作り上げられてますね。
そうだと思います。で、あの監督もおっしゃったんですけれども、本当に感想を聞くと、なんか見る人によって本当にあの男女でもやっぱり感想が違うし、
はい、
見る年代によってもやっぱり感じることがすごい違うみたいで、まあ、多分どっちかっていうと若い方はこうパニックムービーとかコメディとかそっちの要素を強く受け取られるのかもしれないですけど、ちょっと上に行くとやっぱりそういう自分こうヒューマンドラマ的なところとか、やっぱりそう自分探しのロードムービー的なところがこうグッとくるような感じなのかなというふうに思いますね。
そうですね、なんかちょっと亀止めの監督の最新作見に行こうや言うて楽しく行って帰りに何を思ったかっていうお話をすると映画の時間よりも長くなってしまいそうだね。
いや本当に語るともうどんどん話が出てくるので、もうなんか喋ってるともう止まらなくなるような作品ですよね。
ねえ、相手が何回一物言うかだけは数えておいていただけたらね楽しみが増えるんじゃないかと。
本当にそれ数えてみてください
、はい、中西声を目指していただきたいと思いますね今日の放送のねさあリスナーの皆さんにはぜひ映画館で楽しんでいただきたいと思います。映画ポップラン、いつからどちらの映画館で上映でしょうか。
はい、1月14日の金曜日より、シネブール、シネリーブル神戸さんほか、大阪はシネリーブル梅田、京都はムービックス京都で公開となっております。
はい、皆さんぜひね、わあ楽しそうな映画だと思いながらいろんな思いが届きますんでね、存分に楽しんでいただけたらと思います。どんなお話かというと、ある朝一物が家でしたというお話でございますのでぜひ楽しんでください。さきよびシネマ情報、本日は新通の中西千尋さんにポプランご紹介いただきました。中西さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。